町の話題のコーナー。今週はロボットスポーツ大会 in 藤沢について、一般社団法人ロボットスポーツ協会のしめぎさん、公益財団法人湘南産業振興財団の中谷さん、そして藤沢市競争推進課の佐藤さんにお話をお伺いしていきます。今日は皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、8月にこの藤沢でロボットスポーツ大会が開催されるということで、まずはしめぎさん、このロボットスポーツとはどんな競技になるのかご紹介いただけますか？
はい、ロボットスポーツはですね、ロボットを操作してチームで競い合うことをコンセプトした新しいスポーツジャンルのことを指します。まあ、ボール集めであったり、障害物リレー、シューティングゲームなど様々なゲームがありまして、これを年齢、性別、言語の壁を越えて楽しむことができるのが特徴となっています。そして、ただロボットが動くだけではなくて、プレーする選手とそれを見ている観客が一体となって盛り上がって楽しんでいける。そんな新しい時代のエンターテインメントがロボットスポーツなんです。実際に NHK ロボコンに代表されるロボット競技、ロボットコンテストといったものはすでに存在するんですけども、とても力強くて速い、かっこいいロボットが見どころ、主役となっています。ただ、ロボットスポーツではこのロボットを作る人、操作する人など、人が主役であることをとても大事にしています。人とロボットから生まれるドラマもこのロボットスポーツ、ロボスポの醍醐味と言えます。
ロボットがプレイするだけではなく、人が主役という話がありました。人が主役だからこそ生まれる魅力とはどんなところにあるのかご紹介いただけますか？
はい、ロボスポの主役は先ほども説明の通り人なんですけども、ロボットは人の魅力や特性を強く引き出してくれる相棒だというふうに我々は考えています。人がロボットを通すことで新しい一面をその表現したり、もしくは分かっていなかったことに気づいたり、人自身が成長していくドラマこそがロボスポが持っている魅力の一番大事なところになります。で、選手たちがチームとして大会の中で成長していくドラマは、それを見ている観客の心にも何か伝わるものがあるのではないかなと思っています。ロボットを作る、動かす姿、試合を経る中で磨かれるチームワークやライバルと競っている姿、試合の中で1秒を争う緊迫とした空気と歓声の中で試合に臨む選手の姿をぜひ楽しんでもらえればなと思っています。
技術だけではなく、人の成長やチームワークも見どころになるわけなんですね。さあ、では中谷さん、大会に向けました事前のワークショップは即満員になるほど子どもたちが今熱中しているということなんですが、実際にやってみますとどんな面白さがあるのか教えていただけますか？
はい、一般的なスポーツは生まれつきの身体能力、これによるものも大きいと思うんですけども、ロボスポは判断力、戦略性、協力などが勝敗を左右するところが最大の魅力だと思います。運動が苦手な子でも頭を使って戦略を立てたり、仲間と役割分担をうまくすることで誰でもチームの中心になれて活躍できるところも魅力だと思います。実は私も子供の頃運動は得意じゃなかったんですけども、でスポーツをするともうチームメイトに迷惑をかけてしまうので少し距離を置いていました。でもロボスポは違います。誰でも主役になれます。実際にですね、去年ある選手のお父さんが、うちの子は運動が苦手で心配をしていたけれども、ロボスポをやってみたらもっと上手くなりたいって、やる気に火がついたんだよって話してくれたことがありました。その印象がすごく残っています。
私も先ほど挑戦させていただきましたが、本当に面白くて、さらにね、また腕を磨きたいな、そんな子どもたちが熱くなっているスポーツだなということが本当によくわかりました。さあ、ではそんなロボットスポーツ大会を今回ここ藤沢で開催しようと思われたきっかけや、そこに込めた思いについてもご紹介いただけますか？
はい、ありがとうございます。昨年の10月に相模原橋本で行われた大会での出来事がきっかけとなっています。最初はしめぎさんから頼まれて、あまりよくわからずにロボリンク藤沢によく来てくれている子どもたちを集めて2チームを作りました。で、当日は大会の運営のお手伝いをしながら彼らの試合を見ていたんですが、その2チームが本番にたった2回しか練習してなかったのに、なんと1位と3位を独占してしまったんです。で、その日子どもたちが どんどん距離を縮まって、で試合でライバルと戦うことでその場で成長していく姿っていうのをもう間近で見てると思わず熱くなりますし、涙ができそうになりました。で勝った時、特にもう優勝したチームはもうみんなで飛び上がって喜んでいましたし、準決勝で敗れてしまった時はもう次はこうしようねって自然に作戦会議が始まっていました。で私も同じ小学生の親としてたった一日の成長を間近で見れたことに本当に胸を打たれまして、この子どもたちの熱さ、熱中、成長をぜひこの藤沢でも広げたい、そう思って締木さんに藤沢でもぜひ大会を開催してくださいとお願いしたのが始まりです。
お子さんたちの成長を間近で見たその体験がこのね大会の開催につながったということなんですが、さあでは改めましてこのロボットスポーツ大会、詳細についてもご紹介いただけますか。
8月23日の日曜日午前10時半から夕方の4時半まで藤沢駅北口すぐのミナパーク6階で開催いたします。観覧はどなたでも自由にいただけます。当日はこの日のために練習を重ねてきた60名以上の選手が集まり、トーナメント戦を繰り広げられます。この本当新しいスポーツですね、熱気をぜひ間近で感じていただけると思いますので、お子様が見ても楽しめます。ご家族揃ってご来場ください。特に午後から夕方はトーナメント勝ち上がった精鋭たちの上位争いが続きますので、ボールをめぐる攻防、チーム同士の駆け引きなど、より白熱した試合が見れると思います。
8月23日日曜日の開催ということで、観覧は自由となっておりますので、ぜひ多くの方に足を運んでいただければと思います。さあそれでは締木さん、初めてこのロボットスポーツを見る方でも楽しめる見どころや観戦のポイントがありましたら、ぜひ教えていただけますか。
はい、今回の大会ではですね、ボールを集める対戦型のゲーム形式であるロボットスポーツ、ロボダッシュの大会が繰り広げられます。今回このロボダッシュでは色とりどりのボールをそれぞれのチームが回収するというルールになっています。制限時間の中でどれだけたくさんのボールを集めて得点を稼いだか、これを3対3、合計6台のロボットが動く中で勝負をするというのがロボダッシュのゲームになっています。この見どころはですね、一番点数が高い白色のボールの奪い合いになります。この白ボールを先にどっちのチームが取れるのか、取った後取り返せるのか、最後まで守りきれるのか、この最後の最後まで白ボールがどちらのチームに渡っていくのか、チームで協力し役割分担しながら競い合う、それぞれのチームの戦略に注目していただけると楽しいのかなと思います。
白ボールの奪い合いということで、ぜひチームごとの作戦や駆け引きに注目していただきながら応援していただければと思います。さあでは佐藤さん、この大会をきっかけに藤沢の町や子どもたちにどのような変化が生まれてほしいと期待されていらっしゃいますか。
藤沢市は辻堂にあるロボテラス、藤沢駅北口にあるロボリンクという2つのロボットの体験展示施設を有する町で、ロボットや先端技術、デジタル技術を活かして市民の皆さんの暮らしがより豊かになるよう様々な取り組みを実施しています。今回のロボットスポーツではプログラミングをはじめとするロボット技術を学ぶことができるだけでなく、仲間と切磋琢磨し勝負に挑戦するスポーツの魅力にも触れることができると考えています。子どもたちには未来を作る技術を通じて自分の考えやアイデア、さらには夢を実現する力を身につけてほしいなと思っています。またスポーツとしての魅力も存分にありますので、市民の皆さんにはぜひロボット技術の面白さ、楽しさに触れていただけたら嬉しいです。
さあそれでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さん、リスナーの皆さんに向けて佐藤さんからメッセージをお願いいたします。
はい、ロボット技術を活用して競い合うスポーツやエンターテインメントとしての魅力を前面に打ち出したロボットスポーツ大会がここ藤沢で開催されます。子どもたちの熱い戦いをぜひ見届けていただけると嬉しいです。会場でお待ちしております。
詳しい情報につきましてはぜひロボリンクのホームページでご確認いただければと思います。今週はロボットスポーツ大会 in 藤沢について、一般社団法人ロボットスポーツ協会の締木さん、公益財団法人湘南産業振興財団の中谷さん、 そして藤沢市競争推進課の佐藤さんにお話をお伺いいたしました。今日は皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。